皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も共にこの場所で、またオンライン礼拝の場所で神様の礼拝を捧げることを感謝します。今日は最初に私の願いという賛美を歌っていきます。皆さんの願いは何でしょうか。私たちの信仰の先輩である使徒パウロはピリピ人への手紙でこのように告白しています。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私はこれを読んだ時に、私もこのような告白がしたいなっていうふうに思いました。パウロの願いは自分自身のための願望ではなく、自分の体を通してイエス・キリストが崇められることでした。もはや自分のための願いではなくて、神様のための願いでした。聖なる生きた捧げ物として、命を懸けて自分を愛してくださった方に自分自身を捧げたい。生きるにしても死ぬにしても神様の栄光を表していきたい、そのような願いです。皆さんの願いは何でしょうか。それぞれいろいろな思いがあると思います。いろいろな思いを持ってこの場所に集まっていると思います。少し神様の前で祈る時を持っていきたいと思います。ぜひ自分自身の願いを神様に告白してみてください。それでは少しの間心を静めていきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。神様を賛美していきましょう。
私の願い
てあなたがすべてを賛美していきます。あなたがすべてと告白していきましょう。ために一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこうして一人一人をこの場所に集めてくださったことを感謝します。神様、私たちはあなたを求めてきました。私たちがあなたがすべてと告白したいと願っています。神様、これから語られる御言葉によって私たちを整えてください。井上先生を通して 主をお語りください。私たちは聞きます。あなたの御言葉が私たちの日々の生活の支えとなります。私たちに命を与えるあなたの御言葉を私たちが耳を傾けて心に受け止めていくことができるように、私たちの一人一人の心をあなたが今開いてください。この時間すべてをあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんどうぞお座りください。改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。皆さんのことをですね、今日も歓迎して、そして共に礼拝を捧げていきたいと願っています。一つだけですね、アナウンスを先にさせていただければと思っています。青年会の皆さん、今日が締め切りでございます。10月の16日土曜日に、今回青年会の収容会を筑波山にいて、行うことになりました。今日もうこの時もうこの時間もう最終締め切りです。どうぞまだという方、悩んでいる方、どうしようかなと最後まで考えている方、ぜひ申し込んでください。そしてみんなでですね、本当に素晴らしい時間を共有していきたいなと思っています。私までこの礼拝が終わった後にですね、申し込み書もまだありますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。さてそれではですね、早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。旧約聖書の第一サムエル記一章を開いていただければと思います。旧約聖書の第一サムエル記第一章の一節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方をご覧いただければと思いますけれども、第一サムエル記今日は一章一節から八節までを読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。第一サムエル記一章の一節から。エフライムの産地ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この人は毎年自分の町から登っていき、城で万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこではエリの二人の息子ホフニとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。また彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。聖書はそこまでとなります。今日からサムエル記を皆さんと一緒に読んでいこうと思っています。皆さんはサムエルという人をご存知でしょうか。ちょっとスクリーンに出していただきたいと思いますけれども、サムエルというのはですね、最後の獅子であり、そして最初の預言者と言われた人であります。出エジプトのリーダーはモーセ、そしてその後継者はヨシア、その後に獅子と呼ばれる人がイスラエル人のリーダーとして立てられていきます。 そしてこのサムエルもまた使者となってイスラエルを導く主導者となっていく人です。サムエルは最後の使者、そして最初の預言者。なぜならばこのサムエルの後、時代は変わり、そして新しくイスラエルの王国が立て上げられていくことになるからです。一つの時代が終わり、そしてまた一つの新しい時代が始まっていく。かつてはエジプトで奴隷であったイスラエル人、そのイスラエルがついに独立国家を成し遂げようとしているのです。生み出そうとしているのです。まさに歴史が大きく動いていく様をこのサムエル記は伝えようとしているのです。しかし考えてみますならば、イスラエル王国誕生の立役者は何もサムエルだけではありませんでした。実にさまざまな人々が歴史を作り上げることに参与していくことになります。そしてサムエル記が最初に私たちに紹介してくれるのはハンナという女性でした。彼女は後にサムエルの母親となっていく人です。このサムエル記が最初に私たちに伝えているのはハンナの悲しみでした。一人の女性の悲しみに一体どんな意味があったのでしょうか。早速そのことをですね、聖書を見ながら考えていきたいと思います。もう一度一章の一節をお読みいたします。エフライムの産地ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人ツフの子であった。皆さん、エフライム部族ご存知でしょうか。エフライムというのはですね、イスラエルの中でも大変重要な位置を占める部族だと言われています。イスラエルの歴史の中でもその果たした役割は決して小さくはない。そんなエフライム出身であるエルカナという人物がまず紹介されていくわけです。エルカナはサムエルの父親となる人。ここではそんなエルカナの祖先の名前が記されていきます。まずエルカナの父親、そしてエルカナの祖父、さらにという具合にエルカナの先祖たちの名前が列記されています。つまりこれはですね、系図の一部であるわけです。この短い系図からサムエル記は始まっていきます。マタイの福音書がキリストの系図から始められているように、サムエル記もまた系図からその物語を始めていきます。ここに家族の歴史が刻まれているのです。皆さんにもですね、必ず生みの親がいるわけです。そしてその親にもまた親がいて、さらに祖父母がいて、曽祖父母がいてと辿っていくことができるはず。私たちは誰一人として自分だけで存在できることのできる人間はいないのです。親がいて、家族がいて、先祖がいて、そして自分が存在する。そこには人間の歴史があります。自分は歴史なんか関係ないとそんなふうに考える人がいるかもしれない。しかし私たちは必ず歴史との関わりの中で生まれ、そして生きているのです。歴史の中で人は生まれ、人は死んでいく、そしてその歴史の背後に神がおられるのだと聖書は告げるのです。人間が作る歴史です。そして人間が動かしていく歴史です。でもその背後に必ず神がおられる、神が働かれる。これを摂理と呼びます。エルカナに親がいる、祖父がいて、そして先祖たちがいる。そこに歴史がある。その歴史の背後に神がおられる。このエルカナなしにサムエルは生まれてきませんでした。またサムエルなしにイスラエル王国も決して誕生はしませんでした。しかし神の摂理によってイスラエル王国は作られていくのです。 私たちはですね、今まさにそんな新しい時代の入り口に立って、その歴史の始まりを見ようとしているわけです。イスラエル王国の歴史は悲しみから始められたと聖書は語るのです。その悲しみというのはハンナという女性が抱く悲しみでありました。続けて2節、エルカナには2人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。エルカナの二人の妻が登場します。ペニンナとハンナ、それがエルカナの妻たちの名前です。ペニンナには子供がいたが、ハンナには子供がいなかった。子供がいる女性といない女性、これは事実です。事実ではあるけれども、しかし残酷な現実でもあります。子供がいることの喜びと、そして子供がいないことの悲しみ、これはいつの時代にも人間が経験するであろう現実なのです。そしてこの悲しみからサムエル記は始められていきます。ハンナには子がいなかった、そこから全ては始まっていくのです。私たちもまた悲しみを経験します。ハンナと同じ悲しみか、あるいは別の悲しみであるか、その違いはあれども、人生には必ず悲しみが訪れます。なぜ私がこんな悲しみを味わうのだろうか、理由もわからないということもきっとあるでしょう。大切なことは、悲しみもまた人生の一部であるということです。喜びや楽しみだけで人生が形作られるということは決してありません。そこには必ず悲しみがあるということです。悲しみの人ハンナ、彼女のその悲しみの理由をもう少し詳しく見ていきたいと思うのです。続けて4節と5節、そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。エルカナが生贄を捧げています。これは当時の礼拝を映し出す表現です。罪のための家畜が犠牲として捧げられる、そしてそこに礼拝がある。礼拝する者は生贄をただ捧げるだけではなく、捧げた動物をより分けられ、そしてそれを受け取ることができる、食べることができる。そのような習慣に従って、エルカナは受け取った生贄を家族のために取り分けていく。妻のペニンナがいて、そして息子たち娘たち、食事が取り分けられていく。でも、もう一人の妻ハンナのためにエルカナは特別の生贄を取り分けたといいます。なぜならば、エルカナはハンナを愛していたからです。ハンナは胎を閉じられていました。主によって閉じられていました。なぜ主がそうされたのかをエルカナは知りません。ハンナもそれは分かりません。分からないけれども、それは大きな現実となってハンナの上にのしかかっていたのです。胎が閉ざされていた、閉ざされていたけれども、エルカナはハンナを愛していたといいます。ハンナはその時、自分の前に目の前に置かれていたのが特別な生贄である、特別な食事であるということがすぐに分かりました。それが夫の愛の表れであるということもすぐに分かりました。それでも彼女の悲しみがなくなるわけではありません。愛されることが全てを解決するものではないということを私たちもよく知っています。親に愛されている、伴侶に愛されている、家族に愛されている、けれどもそこには悲しみが訪れる。 何かがないことが悲しみを生み出していく、何かができないことが苦しみを生み出していくことがある。ハンナにとってそれは紛れもない現実となっていました。そしてハンナの悲しみがより深くより強いものであったということがさらに告げられていくのです。6節とそして7節を続けてお読みいたします。また彼女に敵対するペニンナは主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびにペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。エルカナのもう一人の妻ペニンナは敵対するものであった。これもまた厳しい現実であります。妻が二人もいることが悪い、エルカナが悪い、そんなふうに責め立てることはあまり役に立つことではないでしょう。この当時の習慣として複数の妻を持つこと、聖書に登場する多くの人がそのようであったということ、それは決して褒められることでもなければ勧められるようなことでもない。それでもそのような現実が難しい状況を確かに生み出していくのです。そしてこれがハンナの直面していた現実です。もしたとえペニンナという人がいなかったとしても、それでハンナの悲しみがなくなるわけではありません。子供がいないという現実はそれで解決されるものではありません。しかし敵対するペニンナの存在は苛立ちと怒りをハンナに生み出していくのです。ハンナの味わっていたのは悲しみだけではありません。強い怒りが彼女を捉えていた、彼女を振り回していた、そう聖書は告げるのです。皆さんもそうではないでしょうか。私たちもまた同時にいくつもの悲しみや苦しみを抱えることがあります。悩みの種というものは決して一つではない。あれもこれもと自分を責め立て、そして苦しめることがある。その怒りが強いほど、そしてその悲しみが深いほど、私たちは困難な現実に直面するのです。礼拝というのは本来感謝をもたらすはずのものです。喜びを私たちに与えてくれるはずのものです。エルカナの家族にとってもそれは間違いのないことでした。それでもハンナにとって礼拝の食事さえも喜びをもたらすものとはなりませんでした。食事を取れないほどにハンナの悲しみは深く、そして怒りは強いものであった。彼女は確かに夫に愛されていた、愛されていたけれども、その涙を止めることはできなかった、食事を取ることもできなかったのです。そしてこの時同時にエルカナにも深い悲しみがあったのだと聖書は告げているのです。8節、夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。子供が与えられないということはエルカナにとっても大きな悲しみでした。なぜならばエルカナはハンナを深く愛していたからです。愛する者が目の前で悲しんでいる、苛立ちと焦りと憤りに取りつかれている。だからこそエルカナはハンナを慰めたい、彼女の心を癒してあげたい。だから自分自身をハンナの前に差し出している。ハンナにとって自分は喜びである、10人の息子以上に大切な存在である、そんなふうに彼女に言ってみるのです。しかしエルカナには分かっているのです。たとえ自分がいるではないか、私がいるではないか、そう強く叫んでもそれは慰めにはならない。ハンナの涙を止めることもできない。 分かってはいるけれども声をかけないわけにもいかない。愛するものを放っておくことができない。エルカナにできることは一緒に泣いて涙を流していくこと、悲しみを共有していくこと、そしてハンナも、そしてエルカナもまた共に悲しみに包まれていくのです。サムエル記の始まりはこのように深い悲しみから始まっていきます。ハンナという一人の女性が悲しんでいる、そしてその夫エルカナもまた悲しんでいる。なぜなのか、この悲しみに一体何の意味があるんだろうか。しかしこの問いかけに対してサムエル記という物語ははっきりと応答してくれているのです。あなたの悲しみには意味がある。あなたの悲しみから始まっていく物語がある。サムエル記は確かにそのように語っているのではないでしょうか。さて私たちはここまでハンナの深い悲しみがどれほどのものであるかということを詳しく見ながら心に留めてきました。その上で今日2つのことをここから学び取っていきたい、聞き取っていきたいと思います。2つのメッセージを今日のこの聖書の言葉から聞き取っていきたいと思うのです。スクリーンをご覧いただきましょう。まず第一に、命を生み出すために悲しみまた苦しみが必要であるということ、そして第二番目に、神の国建設のためにあなたも選ばれているということ、この二つであるのです。早速一つ目のメッセージに注目していきましょう。命を生み出すために悲しみまた苦しみが必要であるということ。今日私はですね、新たな歴史の胎動というタイトルをこのメッセージに付けさせていただきました。新たな歴史の胎動です。サムエル記はイスラエルの新しい歴史を記録した書物であります。出エジプト記から史詩記、それに続く新しい時代の幕開け、新しいイスラエルの歴史がこの書物の中に書き記されていきます。イスラエルに王国がこれから誕生していく、新しい時代が訪れ、新しい歴史が刻まれていく、そしてイスラエルの王国が実現していく。この王国は直ちに誕生していくのではありません。長い時間をかけ、いくつものプロセスを経て、その王国は生み出されていきます。王国誕生の瞬間までに起こった出来事がまず丁寧に描かれていきます。それはまさに新しい歴史の胎動を感じさせるものであります。皆さんは胎動という言葉をご存知でしょうか。母親となった人であればこれは誰もが経験すること、誰もがよく知っていることであります。人間の命が新しく宿り、そして生まれるまでどんどん母親のお腹の中で成長していく、そしてある時期を境にしてお腹の中にいる赤ちゃんが動き始める、これを胎動というわけです。母親となる人は自分の中にいる命の躍動を感じることができる、それは本当に大きな喜びでありますけれども、その胎動を感じる前につわりというものもやってくる。妊娠の初期の段階で程度の差はあれ、どの母親もどんな母親も経験していくつわり、これは本当に辛く苦しいものです。男性には決して分かりえない、理解することのできない苦しみだと言います。私の妻もですね、3人の子供たちを産み育てましたけれども、3人とも毎回つわりが重かったんです。本当に大変だったのです。見るからにその辛さ大変さが伝わってくる、そういう経験をしました。食べることもできず、そして動くこともできない、 偽りとなった母親が経験する出来事であります。実際母親のお腹の中に新しい命が宿る。でもそれは明らかに自分自身ではない、別の存在である。自分の体内の中に異物が存在する。拒絶反応が出てくる。そしてそれがつわりとなって現れてくる。食べることも動くこともできない。母親となる女性になる人にしかわからない苦しみであり、悲しみがあるのです。歴史の胎動にもそのような苦しみや悲しみが必要であると聖書は語ります。イスラエル王国が誕生する、新しい国が生み出されていく。でもそのために苦しみがあり、そして悲しみがある。ハンナの悲しみはその一部です。ハンナの怒りや苛立ちもその一部なのです。いや、ハンナだけではありません。イスラエルという一つの民族全体がこの新しい歴史を経験する前に大きな苦しみ、悲しみを味わっていったのだと聖書は言うのです。モーセに導かれたのは出エジプトでした。イスラエルが解放され自由の実を手に入れました。そしてヨシュアに導かれたのは約束の地カナンでした。イスラエルが安住の土地を手に入れた。祝福を受け取ることのできる場所が与えられた。しかしそれから数百年間にわたってイスラエルは悩み苦しむことになります。獅子の時代は混迷の時代です。霊的な闇に覆われた苦しみの時代です。周辺民族の度重なる侵入と攻撃に悩まされていく。そしてイスラエルの人々の心はバラバラで全くまとまりがつかなくなる。しかしそのような獅子の時代を経てイスラエル王国は誕生したのです。命を生み出すために苦しみと悲しみがあるということをまず第一に覚えていきたいと思います。第2番目、私たちが今日聞くべき2つ目のメッセージは、神の国建設のためにあなたも選ばれているということです。イスラエル王国は神の国と呼ばれました。それは神によって始められた国、神のために築き上げられた国、そして神によって治められる国、それゆえに神の国です。この神の国の初代の王様として選ばれたのがサウル、そして2代目の王様として選ばれたのがダビデ。この2人の王様に油を注ぎ、そして任命するために選ばれたのがサムエルでした。けれども選ばれたのはダビデやサムエルだけではなかったのです。サムエルの母親となるハンナもまた神の国のために選ばれた人でした。サムエルの母親はペニンナではなくハンナでした。ハンナこそが選ばれた女性であったのです。私たちは今晩サムエル記の1章1節から8節を開いてこれを読みました。そこに描かれているのは悲しみに暮れ、そして苛立ちと怒りに身を震わせる一人の女性の姿です。けれどもこのハンナなしに神の国が誕生することがなかったということを私たちは覚えたいのです。ハンナの悲しみも苦しみもそれはあくまでも個人的なものでした。ハンナが流した涙もあくまで彼女のものでした。けれどもその個人的な痛み、悲しみを通して新しい時代が始められていった。個人の不幸な経験がやがて神の国誕生につながっていった。ハンナはその流した涙のゆえにやがて生まれてくるサムエルを主にお捧げしました。主から与えられた命だから主に捧げた、主にお返しした。そのサムエルがやがて神の声を聞く少年となっていく。さらに神の言葉によってサムエルは獅子となりイスラエルを裁く者となっていく。神の霊によってサムエルは預言者となり王を選ぶ者となっていく。そしてサムエルに選ばれたサウルが王国誕生の立役者となっていく。 またサムエルに油注がれたダビデが王国を築き上げるものとなっていくのです。こうして神の国が始まり作られていきました。こうして神の国のためにハンナが選ばれていたのだということを私たちは知ることができるのです。そして今日ここにいらっしゃる皆さん、あなたもまた神の国のために選ばれています。いや、あなたこそが神の国のために選ばれた人なのです。悲しむ者は幸いであるとイエス・キリストは言われました。なぜならその人は慰められるからです。義のために迫害され苦しむ者は幸いであるとイエスは言われました。なぜならば神の国はその人のものだからであります。今悲しみ苦しみ痛むあなたこそ選ばれた人です。敵に憎まれ迫害を受け苦しむあなたこそが選ばれた人です。神様は今もこの瞬間も神の国を築き上げようとされています。それは地上の国ではありません。目に見える王国でもありません。けれども神の国は今まさに完成を目指してこの瞬間にも立て上げられ続けている。その神の国のためにあなたが選ばれている。あなたが用いられようとしている。ハンナが選ばれサムエルを生み出すために用いられたように、あなたもまた神様に選ばれ用いられる人なのです。ハンナにとって悲しみの意味も苦しみの理由もその時には分かりませんでした。ペニンナに与えられたものがなぜ自分にだけ与えられないのか。なぜ自分だけが苦しむのか、ハンナは確かにその時分かりませんでした。あなたには今悲しみがありますか？あなたには今苦しみが訪れていますか？どうして自分が、いや自分だけがと思うようなことがあるでしょうか？その悲しみから始まる物語があります。その苦しみから作られていく歴史があります。そしてあなたを通して神の国は今まさに築かれようとしているのです。神の国のために神様は力あるものを選ばれません。知恵あるものを選ばれません。私のようなものがと思うその人こそ神の国のために選ばれた人なのです。ハンナの悲しみがやがて新しい歴史の胎動となっていきます。新しい時代を揺り動かす力となっていきます。それはあまりにも不思議、あまりにも人間の理解を超えたものです。しかしそこから神の国の物語は確かに始まっていったのです。サムエル記はまだ始まったばかり。イスラエル王国の歴史はこれからその歩みをスタートさせようとしています。神の不思議なご計画、神のダイナミックな導きは私たちにも与えられているのです。神様は私たちを通して、あなたを通して、これから何をされるのでしょうか。神の国建設のためにあなたはどのように用いられていくのでしょうか。神の国を築き上げるものとなる、神の国の完成に向かって歩むものとなる、ここにいらっしゃる皆さんがお一人お一人がそのような歩みをされることを心から願っています。そしてそんな皆さんのために今晩もお祈りをしていきたいと思います。一言お祈りさせてください。しかし神は知恵あるものを辱めるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。神様、苛立ちを感じながら涙を流す一人の女性の姿を私たちは見ました。サムエル記の始まりはハンナの悲しみと憤りで始められていきました。神の国イスラエル王国のその始まりがどうして個人的な出来事からスタートするのか、とても不思議に思います。しかし主よ、 あなたは一人の人を選ばれ、導かれ、そして用いられるお方です。涙を流すハンナにやがてサムエルが与えられ、そのサムエルによってダビデ王が任命され、神の国イスラエルは立て上げられていきます。神の国の歴史はそのようにして一人の人を通して導かれていきます。今私たちは神の国が完成を目指して築き上げられているのを知ることができます。主の壮大な計画によって神の国の歴史が前進しているのを見ることができます。あなたはその神の国のために私たちを選ばれました。悲しみに涙を流し、理不尽な出来事に憤り、そして問題に悩み苦しむ、そのような私たち一人一人をあなたは選んでくださいました。悲しみに暮れるハンナを主が選ばれたように、あなたは弱く、そして痛み苦しみ悲しむものを選ばれます。そしてそんな一人一人を導き用いてくださるのです。私たちもまた多くの弱さ、多くの問題、多くの愚かさ、そういったものを抱えているものであります。しかしあなたの御業のために、あなたの神の国の建設のために、私たち一人一人を用いてくださいますように。私たちの救い主となられた主、神の国を私たちに受け継がせようとしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
語られた御言葉に応答していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。君だから選んだのさを賛美していきましょう。嬉しい時も、
嬉しい時も、辛い
神様の偉大な計画の中に生かされているものとして、私たちも神様に用いられていくことを願います。最後にその日全世界がを賛美していきましょう。
Yeah.
します。お座りください。今日は10月の1週目です。10月のお誕生日の方をお祝いしたいと思います。10月お誕生日の方はその場にお立ちください。お立ちください。それでは、みんなで祝福していきたいと思います。ハッピーバースデーを歌いましょう。これにて今日のオープン礼拝を終わりにします。